聖書をお読みいたします。箴言の26章18節をお読みいたします。分別を失った者が火矢を死の矢を射る。続きましてヨハネ黙示録2章の1節から7節までです。エフェソにある教会の天使にこう書き送れ、右の手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が次のように言われる。私はあなたの行いと労苦と忍耐を知っており、またあなたが悪者どもに我慢できず、自ら使徒と称して実はそうでない者どもを調べ、彼らの嘘を見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために我慢し、疲れ果てることがなかった。しかしあなたに言うべきことがある。あなたは初めの頃の愛から離れてしまった。だからどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの頃の行いに立ち戻れ。もし悔い改めなければ私はあなたのところへ行って、あなたの燭台をその場所から取り除けてしまおう。だがあなたには取り柄もある。ニコライ派の者たちの行いを憎んでいることだ。私もそれを憎んでいる。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者には神の楽園にある命の木の実を食べさせよう。世界各地、カトリック教会とプロテスタントの教会では、先週水曜日から受難節、レントに入りました。それに対してギリシャやロシアの正教会は陰暦旧暦で暦を教会暦を行っていますので、1ヶ月ないし1ヶ月半後からこの受難節が始まることになります。で、本来の受難節ですけれども、主イエスが十字架に至る、また十字架そのものの苦難を覚える、厳粛な祈りの40日を過ごすというのが受難節です。今のイスラエル、そしてその北側のシリアには2000年前からイエス様に聞き従ってきたクリスチャンが多数住んでいます。今も住んでいます。で、アラビア語の国々に征服されてしまった関係から、言葉は彼らは今アラビア語での生活になっています。そして宗教、どこの教会に通っているのかというと、ギリシャ正教会に彼らは通っています。で、受難節にはその彼らはギリシャ正教会の信徒たちは、あらゆる肉、魚、乳製品、卵を食べないでこの40日間を過ごします。で、なおかつ自分の欲望を抑えるという意味からだと思いますけれども、オリーブオイルもワインも飲まない40日間だそうです。で、それを子どもの頃から実践していますので、先週というか彼らは1ヶ月後のレント始まってからはそういうものを全然口にしないで過ごすわけです。血糖値が下がり、血圧も下がるという健康の効果もあるそうです。で、私たちがこれをやろうとするとなかなかきついものがあります。昨日も教会学校のお出かけ会をしたんですけれども、出かけた先で中華料理、鶏肉を油で揚げた料理を食べてしまいまして、今朝もパンをちょっと食べた時にオリーブオイルつけたりして、もうそういう生活というのはなかなか入れないわけです。ということは、私たちはプロテスタントの教会は受難節というのを一応頭の中で覚えるということはしているんですけれども、結局体でそれを体験するっていうのはあまりしていないわけです。検討を要する局面だと思います。 さて本日ですけれども、忘れてしまった初めの愛を取り戻そうというお話です。エフェソ教会をめぐっての話です。ちょっと複雑なので、今のエフェソの町が置かれている状況と当時の状況が今あまりにも違うので、しばらくその違いを話をさせていただきます。今はエフェソというのはトルコ共和国の一つ一部分を成している、エーゲ海に面したトルコの西の端のエーゲ海に面した南の方の大都市です。で、当時2000年前は今のトルコ人というのは誰もいなくて、その海岸線沿いっていうのはギリシャ人が住んでいました。プラトンとかアリストテレスで有名なギリシャの哲学、またミロのヴィーナス、アテネのパルテノン神殿、そういったギリシャの古代ギリシャの文明文化というのはエーゲ海の全域で発展したものです。ミロのヴィーナスというのは、ミロというのはミロス島という島、エゲ海の一つの島から出てきた農民が発見した像なわけです。で、ギリシャの文明は西側は今のギリシャだから分かりやすいんですけど、東側はトルコの沿岸、アナトリア半島の西側がそのエーゲ海の東の端になるわけです。で、南側がクレタ島ですので、そこに囲まれた内海のような地域でそのギリシャの古代文明が発達したわけです。で、今のトルコ人というのはそれから1000年経って、中央アジアから入ってきた人たちで、モンゴル人の親戚ですよね。トルコ人ってね、中央アジアから東の方に出てきたのがモンゴル、元の国になって、で、特にそれが西側に大移動したのがトルコ人だったわけです。で、私たちと同じような語順で言葉を話す人たちです。で、ちょっと話がさらに複雑になるのは、そのトルコ人は当時は2000年前の当時は誰もいなくて、沿岸地帯はみんなギリシャ人が住んでたんですけど、そのトルコ、今のトルコアナトリア半島の内陸部はまた全然別の民族が住んでいて、新約聖書で言うとガラテア人への手紙ってありますけど、ガラテア人っていうのが住んでいたわけです。で、彼らはケルト人だったと言われています。それとか元々の先住民のプリュギア人も住んでいたということで、かなり複雑な地域だったわけです。で、それは人種構成ですので、まあ、それはさておき、エフェソの町だけでこれからこの後の話考えますが、エフェソの町は紀元前の1100年頃に始まった大きな商業都市です。で、使徒ヨハネがそこにその教会をの責任を負っていた頃は25万人もの人がその古代都市に住んでいたわけです。今で言ったら数百万人の人が住んでいたと、そういう規模の町になります。2000年前って、今世界史ではあまり言われてないんですけども、今とあんまり変わらない国際貿易、グローバリズムの時代でした。で、なんと東南アジアで取れた、例えば、シナモンというのは、スリランカなんかで取れたものなんですけれども、東南アジア一帯で、そこ、スリランカ原産で東南アジアで取れるものが中国に輸出され、中国に入ったシナモンはなんと陸路、はるばるシルクロードを伝わってこのエフェソの町にまで来たんです。ですからラクダとか馬とかにシナモンが乗せられて、最初は安い値段で取引されていたのに、西に進むに従ってどんどん値段が高くなって、人件費とかさまざまなものが積み上げられて、ローマの都に着く頃には非常に高価なスパイスとなって、貴族の間で、有力者の間で、珍重された、もう素晴らしいものだって言って言われるようになった、そういうものです。ですからシルクロードっていうのはもう2000年前も前から機能していたものになったわけです。 でその交通の要所エフェソの町に来たら、そこから船に乗せて地中海に向かっていく、エーゲ海を渡ると、そういう構造になってましたので、エフェソっていうのは本当にお金の儲かる、経済的な繁栄を誇る一大都市だったわけです。でそこにはなんと異教の神々が鎮座増し増していたわけです。使徒言行録19章にアルテミスという女神様が出てくるんですけれども、その女神様はやっぱり経済繁栄の神様ですので、なんと乳房が何十個もあると、そういう神様の像が神殿に鎮座増し増していた。でそのエフェソの神殿は世界七不思議の一つと言われていた、そういう有名な神殿だったそうです。でそこには後にアウグストゥスの時代に皇帝を崇拝するというのも神殿が作られて、異教崇拝が大いに盛んだった町です。でその経済繁栄は行き過ぎまして、何が起こったかというと、魔術の都でもあったので、イエス様についての伝道が進むにつれて魔術の本がいっぱいあったのを悔い改めた人たちがそれを火に燃したというのが使徒言行録19章ありますけども、銀貨5万枚分の魔術の本を燃やしたというふうに聖書には書かれています。でその異教の風習に歯向かうような形でプリスキラとアキラという人が、ユダヤ人がローマから移住してきて追放された、一時的にユダヤ人が追放されたわけですけど、ネロの時代に追放されてエフェソに来ていて、そこでイエス様を伝えていた。でそこに使徒パウロも加わった、そういう大きな宣教拠点だったわけです。でパウロは3年間の間、いや足掛け3年間の間、涙を流しながら昼も夜も人々に語りかけ、イエス様を証しする毎日を送っていました。でそうするとその先ほど申し上げた魔術の本を大量にみんなが捨てて燃やすという事件というか、大きな神の御業が起こったわけです。でもそのように神の大きな御業が起こるということは、それを見過ごせない闇の勢力も後から働くという意味であって、その使徒言行録19章を見ると大きな暴動にそれが発展するのが見て取れます。彼らも闇の力もサタンも黙っていないと、そういうせめぎ合いが大きな宣教地では起こるわけです。で今日の話はヨハネの黙示録ということですので、その暴動が起こってから30年は経っている、30年以上経っている時期の話です。でエーゲ海の小島のパトモス島というところに流されていた使徒ヨハネがエフェソに向かって手紙を書くんですけども、それが今このヨハネの黙示録という形で現代にまで伝えられています。ここを見ると本文の2章2節の通りに、イエス様ご自身がエフェソの教会の良いところを見て取っていることが分かります。労苦と忍耐をイエス様はお知りになっていて、エフェソの教会が偽の弟子偽の使徒を調べて見破る分別力を持っていたということをイエス様は高く評価されていました。で、3節を見るとイエス様のお名前のために、その人柄人格御業のために、よく教会の人たちはよく忍耐しよく我慢し疲れ果てることがなかった、そういう素晴らしい教会である面がありました。しかしところが4節を見ると一転して、この教会には大きな落とし穴もあったことが分かります。それは最初の愛を失ってしまったことでした。はじめにイエス様に対して抱いていた純粋な思いが消えかかっていた。非常に大きな変化をこの教会は体験しているということが、聖書の他の箇所を見るとよく分かってきます。 ヨハネよりも先にその町で働いていた使徒パウロはローマの獄中生活をしている晩年の時にこのエフェソに対して手紙を書く、獄中書簡、手紙を書いたわけですけれども、そのエフェソの1章15、16節にこのようにあります。あなた方が主イエスを信じ、すべての聖なる者たちを愛していることを聞き、祈りのたびに思い起こし、絶えず感謝しています。使徒パウロが処刑されるのが西暦、暦でいうと60年代ですので、その時まではエフェスの教会は非常に優れた、全世界にこんな素晴らしい教会があるんだよと言えるほどの教会だったことがわかります。しかしそれから何十年か経った後、イエス様からご覧になると落とし穴が隠されていた教会だった。最初の愛から離れてしまった、叱って差し上げなければ気づかない、そういう鈍い教会になっていたことがわかります。でもそもそもエフェソの教会というのは何が正しくて何が間違っているのか、真理に基づいて善悪真偽を判断する良い教会、戦う教会でした。ですから本文6節でもニコライ派という偶像礼拝と淫行に親しむようなグループを憎んでいたというのはイエス様も喜んでいるわけです。しかしその真理をめぐっての闘争、何が正しくて何が間違っているのかってやるすぎるとそれがマイナスになってくるということをこの聖書は教えています。礼拝の後にも学びますけれど、南アフリカの神学者クニー・ベルガーという神学者が美しい庭作りを目指す庭師に例えてこのことを分かりやすく説明してくれています。ある庭師は美しい庭を作ろうと志して、その秘訣は、美しさの秘訣は雑草をよく取るというところにあるということに気づいたそうです。で、成長する前に小さいうちに雑草をこう抜いていくと、そうすると庭が美しくなると。で、その雑草抜きに集中したそうです。で、頑張れば頑張るほど雑草といい草との見分けがよくつくようになったので、ますます喜んでそれに励んでいた。で、そうするとだんだん自分でも目が養われて、抜く技術も上手になって、あ、いいぞいいぞということで雑草にばっかり目がいってしまって、本来心にかけるべき美しいお花を見落としてしまっていた。それがエフェソの教会に起こったというふうにベルガー先生、博士は教えてくれています。教会の近くにいる町の人たちよりもイエス様が自分たちを解放してくださった、そういう福音よりも愛よりも偽の教えを見破ることに集中しすぎていた、内側のことに集中し気を取られすぎていた結果、初めの愛を彼らは忘れてしまったということが起こったようです。外部に対して証を立てる、そういうもともとの使命を見失って、その熱心さを失って内側のことばかり考えていた、そういう教会になってしまったことがわかります。ルカによる福音書の15章を見ると、放蕩息子の例えというのが出てきますけれども、その例えではお兄さんが、失われたはずの弟が帰ってきたにもかかわらず、何の喜びもなく仏頂面で弟を迎えるというシーンがあると思います。その姿と重なるような教会にエフェソはなってしまったということなのです。主との交わりが形ばかりになり、喜びが薄れ、彼らの目は容赦ない厳しい目つきになっていただろうと想像されます。で、こういうことを聞くと、あ、自分たちの教会はどうなんだろうというふうに考えてしまいます。20世紀の前半、先ほど佐々木さんのお祈りにありました通りに、私たちの教会は国家の 戦争のために利用される立場にありました。でそういう中で、仲間であったはずの清め派ホーリネスのグループというのは自分たちとは違う異質な教会だということで、ある意味切り捨て見捨ててしまうというようなことが戦中起こりました。で彼らは大きな迫害を受け、牧師は拷問死をし、財産も礼拝堂も取り上げられるというような残酷な迫害を国家権力から受けることになってしまいました。また20世紀後半では聖霊の働きを重視するペンテコ派の教会をちょっと白目で見てしまうというような風潮もありました。私たち日本キリスト教団の内部で言うのであれば、60年代の終わりの方には万博問題というものが吹き荒れていたそうです。大阪万博にキリスト教の展示館を出すとか出さないとかということで揉めていた時期がありました。また学生運動の余波を受けて70年からはある進学校への機動隊導入問題をめぐって教団内部は大きく揺れ、また90年代後半になるとある関西の学校にナイフを持って侵入してしまったという事件が、牧師の事件があって、それをめぐって教団内は荒れました。また2000年代に入ると洗礼を受けてない方々に聖餐式パンを配るのかという問題をめぐって大きな混乱がありました。何が正しくて何が間違っているのか、それを見分けることはとても大事なことで、私たちの教会の命に関わることではあるものの、そこにばかり集中していると私たちもイエス様に抱いていた初めの愛をポロッと忘れてしまって、見分けることに正義を見出すということになりかねません。実際に私たちもそれぞれの生活の場でイエス様から御言葉を学び、御言葉に従って生きることで証を立てなさいというふうにイエス様から招かれています。でもどちらかというと、私たちそれぞれの個人の生活においてはイエス様のことをあまり前面に出すということは好まなくて、どちらかというと信じていることを隠してしまうようなことの方が多いかもしれません。つまり外部に対する宣教にあんまり熱心でないということです。他方で教会にみんな人が集まると逆に熱心になってしまうのは、私たちの教会はちゃんと伝道してるだろうかとか、長老会はちゃんと機能してうまく物事を進めてるだろうかとか、そういうことがとっても気になってしまって、内側のことに関しては非常に熱心になっちゃうことがあります。つまり外部に対して熱意がなく、内側で何が起こっているかに関してかなり熱心になると、という意味ではエフェソの教会と同じ叱責を私たちも受けなくてはなんないんじゃないかと感じてしまいます。皆さんはどうでしょうか。このままではエフェソの教会は潰れてしまうと、箴言で言うと26章18節、分別を失った者が火矢を死の矢を射る、そんな状態になりかねないと思われたイエス様は、使徒ヨハネを通して5節で語られました。そのまま進むんなら、あなたの燭台をその場所から取り除けてしまおうと。これ何かというと、燭台というのはイエス様を輝かせる台ですよね。で私たちは人間の体を持ってイエス様の光をこの頭の上に積んで輝かせようというのが神様のデザインなわけです。でもその燭台、キャンドルを支える、その鉄の台を取り除けてしまったら、その教会からは光がなくなってしまう。そうすると周りにいる人たちは光をもらえなくなってしまう。これが深刻な教会の死ではないでしょうか。多くの日本の教会が少子高齢化、財政難ということでどんどんしぼんでいくというのは、この死に近づいているということです。 神の光を失う悲劇が日本をに迫っている状態を私たち日々過ごしています。どうしたらいいのか、7節に、その解決方法が書かれています。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。我々みんな耳を持っています。それで霊が、聖霊なる神様が諸教会に語ることを誰でも聞けるようにはなってはいます。でもその御声をよく聞き取れる人というのはあまり多くありません。聞き取れる人は聖書に記されたイエス様の教えをよく学び、よく実践し、御言葉に生きている人、招きに、イエス様の招きに応じて、積極的に応じている人はこの霊の声をよく聞くことができます。しかしそれはイエス様の弟子を目指すということですので、現代のキリスチャンの多くはそこまで目指さないという人が大半ですので、結果的に声は発声されているものの、受け取る側の私たちの耳が弱くなっている状態を過ごしています。それならばイエス様の弟子を目指して霊の声を聞こうじゃないか、立ち上がる方々は本当に幸いです。そして立ち上がって勝利を得る者には、7節の後半、神の楽園にある命の木の実を食べさせよう、そんな素晴らしい約束が与えられています。創世記3章ですけれども、最初の人アダムと妻が神に背いてしまって、結局その中央にある命の木の実を食べることをできないようにさせられてしまいました。でも現代の私たちが方向転換してイエス様の弟子として生きていくならば、御言葉に生きる決意をするのであれば、その当時立ち入り禁止になったエデンの園ですけれども、その木を、永遠の楽園に行ってからその木の実を食べられる、そういう祝福を私たち約束されているということです。やるならほんのちょっと信じるのか、それともめっちゃ信じてイエス様の弟子を目指すのか、それは私たちが自由に選び取ることのできるものになっています。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたが永遠の御国に、莫大な祝福への道に私たちを招いて、用いてその祝福への道を多くの人に告げ知らせ、証を立てる働きまで授けてくださっていることをありがとうございます。イエス様の弟子を目指して歩いてまいりますので、エフェソの教会が陥ったような落とし穴からを免れ、あなたに恵みを受けて神の命を分かち合う素晴らしい教会として、どうぞ私たちの教会、日本キリスト教団を立て上げてください。また今日初めて教会に来られた方々もあります。どうぞあなたのことがよく見えるように、福音の真理を自分のものとすることができるように祝してください。このイエス様の受難のを覚える時、真剣な祈りを捧げるこの時に、私たちも少し節制しながら、食事にも気をつけながら、あなたの恵みを感じ取っていきたいと願っています。どうぞ私たちの教会を導き、あなたの望まれる素敵な実を結ばせる教会として成長させてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。